ヨハネの福音書を読み終わりまして、次ルカの福音書を学びたいと思っていますが、その間しばらく、謙遜ということについてシリーズでお話をしたいなと思っています。謙遜ということはキリスト信仰の最も基本的な、心的状態であって、全ての、特性はその上から、その上に立つということをアンドリュー・マレーという人が言っていますけれども、この教会でも謙遜ということについてはよくお話をしますが、 しばらく、まとめてですね、このことについて学びたいと思っています。今から12年ほど前になると思いますけれども、私は御殿場であった、青年選挙大会というのに、一度だけ行きました。でその時に、ハワイの、ホープチャペルから、ウェン・コジロ先生という非常に優れた牧師がやってきて、そして講演をしてメッセージをしてくださったんですけれども、2日目か3日目の朝だったと思うんですが、その朝朝食ですね、朝ごはんを食べに、食堂に行ったら、ウェン先生の前だけこう人がいなかったんです。小次郎先生の前だけ人がいなかった、英語で話さなきゃいけないということもあって、みんなそこを避けて座ってたんだと思うんですけど、空いてたので、ちょうどいいチャンスだと思って小次郎先生の前に座りました。そうするとですね、いきなり食べ始めても、いきなりこう、ダイヤモンドは賜物だ、ダイヤモンドの指輪のこと言ってるんです。ダイヤモンドリングの話をしてて、ダイヤモンドは賜物である、そしてリングの爪はキャラクターだって、キャラクターというのは品性のことですね。キャラクターがダイヤモンドの爪はキャラクターだって言うわけです。品性だと。そしてこの爪がしっかりしてなければダイヤモンドは指輪から落ちるって言ったんですね。いきなりものすごくこうそれ印象深く覚えています。つまりどんなに賜物が与えられていても、品性がキリスト者としての品性が確立していなければ賜物を用いることはできないということを、おっしゃったわけなんです。それが5月のことでした。で3ヶ月後、私はアメリカのキャンザスシティで行われたパッションフォージーザスという、これもキリスト教の世界大会があったんですけども、それに行きました。でそちらの方はカリスマペンテコステ系の集会だったんですけども、私の隣に座っていた見ず知らずの女性が急にですね、私にパッと向いて言うんです。で、私はあなたの手の中に巨大な剣があるのが見える、しかしそれはあまりにも巨大なのであなたには使うことができないと言われてしまったわけなんです。そして彼女がそれを解説して言うには、言うまでもなく剣というのは神の言葉だ、あなたには素晴らしい神の言葉という賜物が与えられているけれども、それがあまりにも大きくてあなたは今それを使うことはできないと言われたのです。で私はそのウェン・コジロ先生に3ヶ月前に言われたことももうすごく心に残っていましたから、賜物として聖書を読む、解釈し、それをメッセージする力というものは与えられているかもしれないけれども、だけど自分の中に品性、キリスト者としての品性が固く確立しない限りにおいては、この賜物を本当に生かして用いることはできないということを、3ヶ月の間に2回大きな集会に行った時に言われてしまったわけなんです。で私はその時にそのキャラクターと言われ、またそしてあなたには今それを使うことはできないと言われた時に、自分に何が欠けているのかということを分からなかったんです。分からなかったんです。そしてその後、私は、 以前集っていた教会の牧師が辞任をして解散したことを受けて、そして自宅で教会を始めましたけれども、1年間で行き詰まりました。そしてその時に自分に何が欠けているのかということ、その時もまだ分からなかったんです。実は分からなかった。そして、関根和夫先生の MACF という教会に参加しました。で、その関根先生の教会に集っている時に、私は一冊の本を読みました。それは何度もご紹介していますけれども、アンドリュー・マーレーという人の謙遜という非常に小さな本です。で、私はその本を読んだ時に、自分に欠けているものはこれなんだということを本当に思い知らされた思いだったんです。で、私は基本的に自分の思い通りにならないことは大嫌いです。で、さっきちょっと加藤さんがね、おっしゃってましたけども、でも大学の先生一生懸命努力してなるもんだっていうふうな、そういう話をなさってましたけど、自分がこういうふうにしたいと思ったことはそうならないと嫌なんですね、私ね。だから大学の先生になろうと思ったら、それほど努力しなかったかもしれないけれども、ある程度そうなれるようにっていうことは、ある程度の努力はしたりして、そして私が一番子供の頃から願っていたのはキリスト伝道者になることでありました。で、そのことについてもいろいろと自分なりに勉強したり、本読んだり、いろんなところで学びをしたりして、それなりの研鑽を積んだつもりではあったわけです。ところが自分に最も欠けているものがこの謙遜であるということを、アンドリュー・マーレーの本を通して学び、やっとそこからそのダイヤモンドの爪を本当に固定しっかりしたものにする、また与えられている賜物を用いることができるキャラクターを育てられていかなければいけないということを、その時になって初めて学ぶようになったのです。そのことを思い返しながら、謙遜でなければいけないということはですね、頭では分かっていても、それを本当に生きるということは自分の力ではできないことであります。しかしそれを主が導いてくださるままに求めていきたいと願っています。もう一つ言うとですね、私日本に帰ったばっかりの時に、今 PBA で夜の光とかの放送していらっしゃる板倉邦夫先生の、千葉緑大教会というところに最初参加しました。で、そこでも板倉先生がですね、私の顔を見るたびに、岩本さん謙遜、岩本さん謙遜に、もう何度も何度も言うんです。でこの間もちょっとこの間お会いした時におっしゃってましたけど、私岩本さんのことを尊敬してますけど、奥さんをもっと尊敬しています。で、どうしてですか。だって安住さんは謙遜ですからっておっしゃってました。で、そう言ってですね、僕に謙遜でありなさいということを教えてくださってたんですけども、その時にも謙遜ということはどういうことなのかということを、自分自身が深く知ることはないまま数年が過ぎてしまったのでありました。古代ローマ時代の教父アグスティヌスはですね、一人の青年からある質問を受けました。救いの道とは何ですか、どうすれば救われるんですか。そうするとアグスティヌスは答えます。それは謙遜であると答えるのです。その青年はですね、じゃあ次は何ですか、2番目何ですか、2番目も謙遜である、3番目は何ですか、3番目も謙遜であるとアグスティヌスは答える。先ほども申しましたけれども、アンドリュー・マーレーは本という謙遜という本の中で、謙遜は他の所得と同じレベルのものではない、謙遜は神様との関係における唯一の根源的な状態であって、他のものは全てこれを基礎にして与えられるものであると 述べています。で、謙遜とは何かというと、自分の存在の全てが神様に依存しているということを本当に分かるということなんですね。そして自分の思いを貫かないということです。これはですね、ピリピ人への手紙だったかな、あ、コロサイですね、コロサイ人への手紙の、2章18節にこういう言葉があります。皆さん、謙遜という言葉を聞くとですね、いや私はできませんから、いや私はそんな大したもんじゃありませんからということが謙遜かというと、まあ、そうではないです。で、ここにはっきり書いてある、コロサイ人への手紙2章18節、あなた方はことさら自己卑下をしようとしたり、でことさらに自己卑下をしようとするという言葉が、この謙遜という言葉とギリシャ語全く同じ言葉です。それで、でことさらに自己卑下をしようとしたり、御使いを礼拝しようとする者に褒美を騙し取られてはいけない。だから、ことさらにですね、偽りの謙遜で、いや私はもう何もできませんからというふうに言ったりとか、いうようなことは、それは正しくないというのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのか。まあ、これが偽りの謙遜、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないというような、定めに縛られるのか、そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるのである。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などの家に賢いもののように見えますけれども、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効力もない、何の効き目もない、何の力もないと言っている。で、ことさらに自己卑下をすること、それは偽りの謙遜なのであって、それは肉の、欲望に対しては何の力もないとパウロも言っているのです。じゃあ本当の謙遜とは何かということなんですね。で、そこで、創世記、人間の創造について書かれているところを読むと、本当の謙遜とは何かということがわかります。それは1章26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うもののすべてを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように彼は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。その後、そして2章7節、神である主は地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、そこで人は生き物となったとあります。神様は人を神様の形に創造されたとありますけれども、この形という言葉はですね、ヘブラ語でテレムというそうです。で、このテレムという言葉を辞書で調べるとですね、鏡に映る姿のことをテレムというと、そういう意味が出てきます。つまり人というのは神様の姿を鏡に映すように映す存在であって、神様と共に歩むものでとして創造された。神様の御心をそのこの人を見れば、神様が何を考えていらっしゃるのか、神様がどういう方なのかということが分かる存在、そういう存在として神様は人を創造された。だから神様の御思いが人の思いであり、神様の愛が人の愛であり、神様の技が人の技である。そのようなものとして神様は人を創造された。ここに人の謙遜な姿があるのです。そして人は鏡に映る姿が常に本体のすぐそばにあるように、神様のすぐそばにいるものとして神様は人を創造なさった。 しかし、創世記の3章の1節から6節をちょっと読みたいんですけれども、このように書いてあります。創世記の3章の1節から、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実については神はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そして女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。そこで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったとあります。神様はこれに先立つ2章、2章の16節でこのように、おっしゃっています。神である主は人に命じて言われた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取っては食べてならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われたのです。この、善悪の知識の好み、知恵の好みとも言われますけれども、これは特定のある種の果物という意味ではないですね。この創世記のこの、出来事というのは象徴として書かれています。ですから私たちはその中から善悪の知識の好みというものが何を意味するのかということを読み取らなければいけないわけですけれども、善悪の知識の好みを食べるということは神学的にはこのように理解されている。つまり善悪の決定権を自分のものにするということが善悪の知識の好みを食べるということなんだと。それが園の中央の中に、善悪の知識の好みが園の中央に植えられていたということは、これは神様だけが決めることができるものなのであって、人間は善悪の決定権はないということを意味しているわけなんです。ですから神様だけが決めることができる善悪、それを自分のものとして決めたい。ここにアダムとエヴァが陥った誘惑があるのです。神様は、あなたは私の姿を映す鏡であれとおっしゃったわけです。常に私と一緒にいろ、私の思いをこの世に反映させなさい、謙遜なものであれとおっしゃったわけですけれども、善悪の決定権を自分のものにする、何がいいか悪いのか、自分が悪いのか神様が悪いのか、そこに至るまでですね、いいか悪いかを自分で決めようとする。それが人間が蛇によって騙されて、陥った罪であったのです。そのことによって神様の御心を、神様ご自身を否定し、いやあなたが悪いんですっていうことになるわけなんです。アダムはこの後、あなたが私のそばに置いてくれた女が私にそれをくれたので私は食べました。あなたがこの女を私のそばに置いたから私は食べた。あなたが悪いって神様に言ってるわけなんです。アダムはこの時にすいませんでしたって一言も言ってないんです。言わないわけです。誰も神様の前に私が罪を犯しましたと認めない。これが人間の犯した罪、その本質であるわけなんです。ですから神様の御心、神様を否定すること、そして神様と対立する、それはとりも直さず神様との命の関係の喪失なのであって、ここに永遠の死が人間にもたらされることになった。 先ほども申しましたけれども、神様のアダムに対するご命令は何だったかというと、あなたは私の心を、あなたは私の心を自分の心とせよ、私の姿をこの世に表せというのが神様のご命令であった。でそのためにアダムは自分で何がいいか何が悪いかを決定するのではなくて、神様の思いをそのまま反映することが求められていた。あなたの命のすべてが私に依存していることを認めつつ生きなさいというのが神様のアダムに対するご命令であったのです。ですからこのことから分かることは何かというと、人の堕落の原因というのはもうこれはもう傲慢の一言に尽きるわけなんです。傲慢の一言に尽きる。人の堕落、人の罪のその原因のすべてはこれに尽きるわけです。目が開かれて神のようになる、善悪の知識の好みを食べるとあなた方の目が開かれて神のようになる、それを神は恐れてらっしゃるんですよ、だからあなた方これ食べたらいいよって言ったその蛇の言葉に引っかかったのはですね、人間の傲慢がそこにあるからです。人は神の姿を映す形としての存在であることを欲しなくなり、神様から離れ自ら自立して神のようになることを望んだ。いいことと悪いことを自分の都合に合わせて決定できる存在であろうとしたのです。これ一言じゃないと思います。いいことと悪いことを自分の都合に合わせて左右させるって誰のことでしょう。それはもう言うまでもなく、これ私自身のことです。皆さん一人一人もそうではないでしょうか。アダムとは誰か、もちろんそれは人類の祖先始祖アダムであるけれども、アダムという時にそれは人という意味なんですね。ヘブライ語でアダムとは人という意味です。全ての人がこうであるというのです。傲慢によって神様との命の関係の断絶が生まれ、そこに永遠の死が人に入ってきました。するとですね、人間の知性が本当に腐ってしまうわけなんです。いいことと悪いことを自分で決められるので、善悪の基準というのは最初はこう高く設定してたとしても、どんどんどんどんどんどんどんどんこう下がってくるんです。もうこれは本当に面白いほど下がります。面白いほど下がります。社会における性倫理っていうのもどんどんどんどんどんどんどんどん崖から落ちるように下っていくわけです。で、昔は許されていなかったことが今で当たり前のことのようになる。そういうことを見てもこれはもう非常に明らかです。で、それは知性が腐るからです。そしてそれによって偶像礼拝、自分で動くことも話すこともできない自分で作った像の前にひざまずいて祈るというような、そういう偶像礼拝を行ったり、また悪魔崇拝ということが人間の社会の中に入ってきた。殺人や姦淫、盗み、欺き、搾取、肉欲と汚れ、裏切り、怒り、悲しみ、痛み、人の世にある全ての悲惨と絶望はこの傲慢の罪から、神様との命の断絶からやってきたのであります。ところがこの傲慢を打ち砕くためにイエス様はやってこられたのです。罪というものが傲慢からやってきたのであれば、罪に対する勝利は傲慢に対する勝利でなければならない。だからイエス様は最も低いものとしてこの世に現れ、最も低いものとして生涯を送り、最も低い十字架の死をお受けになったのであります。フィリピ人への手紙2章6節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を低くし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて 高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。罪に対する勝利は高慢に対する勝利です。ですから罪に対する勝利は謙遜、イエス様の謙遜については特に謙卑と言われますけれども、謙卑以外にはないのであります。癒しめられる、低められ癒しめられる以外に罪に対する勝利はない。それが聖書が言っていることです。イエス様は言われました。私は自分の思いをなすためにこの世に来たのではないということをイエス様は徹底的にお語りになるのです。それは特にヨハネの福音書の中ではずっとそのことが語られます。5章19節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何事も行うことができない。父がなさることは何でも子も同様に行う。父がしておられることを見て行う以外は自分から何事も行うことができない。これまさに謙遜のお姿であります。自分の思いを行わないということです。6章13、18節には、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わせた方の御心を行うためですとおっしゃっています。また7章18節には、自分から語る者は自分の栄光を求める、しかし自分を使わせた方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。自分から語る者は自分の栄光を求める。これ本当に自分の中に、私この岩本絵の具の中にそういうものがあったし、また今も残っているわけです。だから自分を認めてもらおうと思ってメッセージを書いたり、メッセージを送ったり、自分を認めてもらおうと思って説教をするということがもしあるならば、それは自分の栄光を求めているということになる。そこにどんなに賜物が与えられても、本当の神様の神の国がそこに満ち溢れるということはないのです。しかし自分を使わせた方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がない。これはイエス様のことであります。14章10節にはこのように言っておられます。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。イエス様はご自分から語ることはなく、ただ父なる神様がイエス様に語られることだけを語りになった。ここにイエス様の謙卑の姿があります。十字架にかけられるために捕らえられる直前、イエス様はゲッセマネの園で最後のお祈りをなさいました。アバ父、あなたにはおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。これは十字架の死のことです。この十字架の死を私から取り除けてくださいとイエス様はお祈りになりました。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様はイスラエル王として即位して、そしてローマを追い払ってイスラエルに平和をもたらす力がある、そういうお方でした。しかしそのことをするならば、イエス様は本当の謙遜の御業、謙卑の技を全うすることはできなかったのです。イエス様が父なる神様がイエス様にお与えになった働きというのは何かというと、最も低いものとして生まれ、低められたものとして育ち、そして低められたものとして生涯を終えること、十字架の死という最も低められた、癒しめられた死を受け取ること、それ以外に高慢の罪を、高慢の棘を、悪魔の企てを打ち砕くことはできない。だから 父なる神様はイエス様に十字架の死によって悪魔の企てを滅ぼすようにお命じになった。イエス様はそのことを、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいというお祈りによって最後の十字架の死を受け入れられたのであります。クリスマスの出来事から最も低められた家畜小屋で生まれるというその悲惨な誕生から、父親が誰かわからないというそういう中で育ち、そしてサタンの誘惑にさらされながらそれに勝利し、3年間の交渉外を送られました。そして十字架の死に至るまで全く低くなられたのです。イエス様のご生涯はご自分の周りに集まってくる者たちに恵みの福音を語り、病んでいる者たちを癒し、そして彼らを満たす、そういう生涯で伝道の生活でありましたけれども、しかしその伝道の生活の最後は愛する弟子に裏切られ、で愛する弟子たちに全部逃げられ、見捨てられ、そして同胞の指導者たちに痛めつけられ、外国人の支配者によって十字架に殺される、このような低められるご生涯でありました。でもそれは父なる神様が、あなたはこのように低い生涯を送り、謙遜によって悪魔の企てを打ち砕けと言われた父なる神様の御心をそのままご自分の心として全うなさったのであります。イエス様は神様に見捨てられ、地獄にまで行き、人が受けなければならない罪の報いのすべてを受けることが父なる神様の御心であることを受け止められました。そして自分を無にして完全に自己を捨ててくださった。父なる神様がその御心だけがイエス様のすべてのすべてとなったのです。このことによってサタンの企て、罠、トゲ、力を粉砕してくださったのであります。だから私たちにとっての救いとは何か、それは謙遜によってサタンを倒してくださったイエス様の謙遜を自分のためのものだったとして受け取ることであるのです。イエス様があんなに低くなってくださったのは、この高慢な私、いいことと悪いことを自分で決めたい、そういう思いがある私たち、そういう私たちに代わってイエス様が完全な謙遜の生涯を送ってくださった。そのために私たちがあたかも私たち自身も謙遜の生涯を送ったかのように、送ったものとして父なる神様が私たちを見てくださっている。ここに私たちの救いがあるのです。私たち自身が身を低くしてイエス様の十字架の贖いをいただくこと、これしか私たちに与えられる救いはないのです。ルカの福音書9章23節、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架を追うっていうのは、胸を張って十字架を追うことはできないですね。重たい木です。本当にそれを背負うならば身が本当にかがんでしまう、そういうものです。十字架を追うとは低くなることであり、自分の思いを捨てることであります。水前寺清子さんが歌った365日のマーチの2節ってご存知ですか？2節はですね、幸せの扉は狭い、だからかがんで行くんだねって言うんです。で、僕つい最近まで知らなかった、1番しか知らなかったんですけども、2節を聞いて、ああこの歌詞を作った人はクリスチャンじゃないかもしれないけど、いい歌詞を作ってくれたなと。クリスチャンだったのかもしれないし、それは分かりませんけども、狭い門から入りなさい。狭い門というのは狭いだけじゃなくて低いのであります。 身をかがめて低くならずには通ることができないその門、それはイエス・キリストの謙遜の門であります。私たちもイエス様の低くなられた謙遜の門、そこを通ってイエス様と共に歩むものでありたいと心から願います。私たち誰も自分の思いで自分の思いを捨てることはできない。それは当然です。それは論理的にもそうです。誰も自分の思いでイエス様についていくことはできなかった。私たちはヨハネの福音書をずっと学んで、ペテロたち弟子たちがペテロをはじめとする弟子たちが自分の思いでイエス様についていくことができなかったことを見ました。もう主よ、私はあなたを愛しています、誰よりも私あなたを愛していますということはできないような状況になったことを私たちは見てきました。しかしそういう中で自分自身に絶望するような自己否定の中、自我が打ち砕かれる経験を通して彼らは本当にイエス様に従うものとなっていたのです。自我を打ち砕かれる経験によって自分から何も良いものは出てこないということを私たちは知るようになります。自分の思いでは主についていくことはできない、一生懸命ついていってるつもりだったけれども実は違ってたってことはあり得るんです。一生懸命こうイエス様についていってるつもりだったけれどもイエス様は実は他の方に向いてたということがあり得る。自分の力では謙遜になれないということを私たちは思い知らされるのです。しかしそのことを通って自我が打ち砕かれるような経験を通して私たちは新たな人との関係が与えられていく。それが謙遜の道です。自分が何もないところから創造されたものであること、私自身はこの方の前に何もないのも同じである。香川豊子先生は自分のことをありなし人と表現しました。あってもなくても同じような存在、そういうものをこの方が握ってくださっていると告白するところに私たちの謙遜の道が始まるのです。私はあると語ってくださる方の前に私たちは無に等しいものであるけれども、その私はあるという方がこんな無に等しいものを握ってくださっていることを知る。自分が罪深く神様の前にも人の前にも傲慢なものであることを私たちは知るようになります。しかしそれに終わらず、こんなもののためにイエス様が最も低い謙遜の生涯を送ってくださり、十字架という屈辱と耐え難い苦しみを受けてくださったこと、そのことを私たちは本当に分かるようになっていくのです。頭で分かるだけじゃなくて本当にそうなんだということが自分の存在の全てで分かるようになっていく。イエス様の御霊が私たちの中に住み、内側から私たちを照らし、私たちを作り変えてイエス様の姿に似たものとしてくださることを、私たちはこのイエス様との交わりを通して与えられていくのであります。イエス様という狭い道、狭い門、このイエス様という門を通って私たちは本当にイエス様につながるものでありたいと心から願います。イエス様が低くなってくださったから今の私たちがあります。私たちも低くなられたイエス様と本当に共に低くなって主の前に本当に身をかがめて感謝しながら賛美しながら歩んでいくものでありたいと心から願います。お祈りをしましょう。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。天のお父様、本当に自分の思いを貫きたい、自分の思い通りにしたいという思いが人一倍強かった。 こんな私です。今もそのようなものを引きずっておりますけれども、主イエス様、あなたの名を呼び、あなたを見上げるときに、自分の心の中からそのような思いが取り去られていくことを日々経験させていただいていることを心から感謝いたします。まさにあなたを見るときに、古い我、罪深い性質が取り除かれていく、罪が清められていくことを感謝いたします。主よ、どうぞ低くなられたあなたという門、イエス様という謙遜の門を私たちも通ることができますように導いてください。あなたが開いてくださった門だから私たちも通ることができます。あなたがそこにいらっしゃるから私たちも身を低くしてそこを通ることができることを感謝いたします。主よ、どうぞ低くなられたあなたのお心を私たちにお与えください。私たちも本当にあなたのお心をお心として日々歩んでいくことができますように助けてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。